お電話でお待ちいただいているのは三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、早々になんなんですけども、
はい、
三田市内で交通死亡事故、これが発生してしまいました。
そうなんですか。はい、
10日の午後10時半頃ですね、
はい、
国道176号線上で、
はい、
軽乗用車同士、これの正面衝突でした。
あ、そうですか。
はい、原因とはですね、はい、現在捜査中でお話しすることはできませんけども、
はい、
一歩間違えればですね、車は人の命を奪う凶器となります。
ですね。
はい、体調の優れない時に運転すると正面衝突などの大事故につながる恐れがあります。はい、運転しない勇気を持つことも重要です。
はい、
またですね、対向車がはみ出してくる正面衝突事故、
はい、
これ回避することは非常に困難なことなんですけども、
ね、
まあ、対向車が見ればカーブですれ違うのを避けるような防衛運転、これもちょっと心がけていただきたいと思います。
は
い、
分かりました。
はい、本日はですね、そういうことも踏まえまして、
はい、
夏の交通事故防止運動についてお話しさせていただきます。
はい、分かりました。後ほどでは詳しく教えていただきましょう。まずその前に、この1週間サンダがどんな様子だったのかご紹介ください。
はい、主な被害といたしましては、
はい、
窃盗被害2件、
はい、
住居侵入被害1件を受理しています。
はい、
窃盗被害はですね、遊戯店において置き忘れたプリペイドカード、
うん、
これを盗まれてしまったというものと、もう一件は鍵をしないで自転車を置いていたら盗まれたという2件でした。
うん、あ、鍵をしないでということ で、
そうです。
ロックしてないということですね。
はい、
あ、そっか、
必ずかけてください。
そうですね。
はい、あと住居侵入はですね、一戸建て敷地内、これに侵入して浴室を覗かれたのではないかというものでした。
うん、あ、そうですか。
はい、夏場ですね、浴室の窓を開けることも多いかと思いますけども、くれぐれもお気をつけください。
はい、わかりました。
はい、主な検挙といたしましては、
はい、
暴行事件1件、万引き事件1件を検挙しています。
はい、
はい、暴行事件はですね、顔見知り同士の喧嘩なんですけども、双方とも暴行事件被疑者として取り調べ等を行っています。
はい、
万引き事件はですね、食料品店で、食料品店ですね、
はい、
ここでの万引きでした。
はい
はい、特殊詐欺といたしましては、
館
内での特殊詐欺予兆電話の認知はありませんでしたけれども、
はい、
兵庫県下において特殊詐欺の予兆電話が頻発しております。
あ、そうなんですね。
はい、特に阪神地域においてはですね、警察官や百貨店を語る予兆金詐欺、
はい、
この予兆電話が多発しています。
はい
はい、警察官がですね、通帳、カードを預かることはありません。もし暗証番号を教えてとか、通帳、カードを預かると言われても、これは詐欺ですので、
はい、
十分にご注意ください。
はい、とにかく巧みな話術でいろいろとこう仕掛けてきますので、こちらが賢くならないといけませんね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、わかりました。まずは三田市のこの動き、1週間を振り返ってご紹介をいただきました。では最初にお話がありました交通事故防止運動ですか。
はい、
はい、ご紹介ください。
はい、夏の交通事故防止運動ということについてお知らせします。
はい、
運動期間は本年の7月15日土曜日から7月24日まで、月曜日まで。運動重点としては、一つ目、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。二つ目、安全運転意識の向上。三つ目、自転車の交通安全。四つ目が飲酒運転等の悪質、危険な運転の根絶。最後にですね、すべての座席のシートベルトの正しい着用とチャイルドシートの適正な使用の徹底となっております。
はい、
はい、定義重点を踏まえましてですね、ちょっと気をつけてもらえたことを何点かお話しさせていただきます。
はい、お願いいたします。
はい、まず横断歩道手前減速運動、
はい、
ということでですね、その先に横断歩道または自転車横断帯があることをお知らせする道路表示、
はい、
通称ダイヤマーク、この路面にですね、
はい、
ダイヤ型の
白ありますね。
はい、このダイヤマークを見たらですね、アクセルから足を離し、
はい、
その先の横断歩道に歩行者等がいた場合には、はい、確実に停止できる準備としてください。
はい、
歩行者がいないことがね、明らかでない場合も減速、これをよろしくお願いします。
はい、
2つ目として、 横断歩道合図運動、
はい、
まず歩行者の方にはですね、横断歩道を渡る場合、
はい、
手を挙げて運転者に横断合図、
はい、
この手を挙げる動作とアイコンタクト、ちょっと顔をね、向けていただくというアイコンタクト、これをしてください。
そうですね、はいはい、この手を挙げるのも本当に自然にちょっとこう肘から肘の高さぐらいにこう手のひらを上げるみたいな、そんなんでも結構なんですよね。
そうですね、
何らかの合図があると分かりやすいですのでね、
は
い、
運転者の方はですね、はい、反射的に手を挙げられたらパッと止まってしまうという心理にも働くかと思いますので、
そうですね、
はい、そして運転者の方はですね、確実に一時停止して、はい、歩行者に対して渡ってくださいの横断合図、
そうですね、
はい、同じくですね、手を挙げるとかどうぞという仕草をするとか、はい、アイコンタクト、これをしてください、
はい
はい、意思の疎通を書くとね、
そうなんですよね、
使ってしまうことがありますので、
はい
はい、
ついこれはマナーだからと思い込んでらっしゃる方もある、まあ、私も以前はそういうところもありましたけど、そうではなくてこれは違反になるわけですよ ね、
そうですね、
渡ろうとしてらっしゃる方の邪魔をしたということで、
はい、
要領よくその歩行者が来る前にそこを通り過ぎたらいいんじゃないかと思うところもありますが、そうではないということです ね、
そうですね、横断歩道は歩行者が優先、
はい、
まあ、これは決まっておりますので、
はい、
はい、
分かりました、
はい、そして次にですね、はい、ハイビームの活用、は
い、これも新たな意識をちょっと変えないといけないところですね。
そうですね、
はい、
前照灯はハイビームが原則です、
ね、ということなんですね、
はい、ドライバーは夕暮れ時の早めのライト点灯を実践し、ハイビームを適切に活用して歩行者や自転車の早期発見に努めてください、
はい、
ハイビームとロービームの違いですけども、ハイビームの正式名称は走行用前照灯、はい、照射距離は約100メートルになります、
はい、
対してロービーム、いわゆる下向きというやつなんですけども、正式名称はすれ違い用前照灯と言います、はい、
そうなんですね、はい、すれ違い用前照灯、
そうです、ですからですね、
はい、
照射距離も約40メートルしかありません、
はい、半分以下ですね、
はい、暗い道で対向車や先行車がいない場合はハイビームを活用、交通量の多い市街地などを走行する場合や対向車や先行車がいる場合、この場合はロービームに切り替えて走行してください、
はい、
対向車がね、自転車の場合も確実にロービームに切り替えましょう、
はい、とても眩しくてね、また自転車の方も大変ですね、
はい、最近のね、前照灯は非常に明るいので、ね、はい、その辺の範囲も必要かと思います、
はい、わかりました、はい、
次に自転車の事故防止、自転車が第一当事者となる事故については、一時不停止や信号無視等の法令違反が認められることから、自転車利用者に対する交通ルールマナーの周知徹底が必要です。自転車もですね、車両の仲間であるということを認識していただき、夜間はライト点灯、交差点では信号と一時停止、これを守ってください。なお、4月1日よりですね、自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務化されていますので、よろしくお願いします。最後にですね、シートベルト着用とチャイルドシート使用の徹底ということで、
はい、
冒頭ね、死亡事故のお話をしましたが、
はい、
いくら自分が安全運転に努めていても、もらい事故、これに合うかもしれません、
はい、そうですね、
はい、その際ですね、有効なのはシートベルト、チャイルドシートです、
はい、
自分や同乗者の命を守るためにも、後部座席におけるシートベルトをはじめとするすべての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの確実な装着をお願いします。
はい、わかりました、
はい、
腰も定まりますので、とても疲れも違いますよね、シートベルトをするかしないかでね、
はい、気持ちの切り替えもできますので、ね、
もちろんそうですね、
はい、
わかりました、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、夏の交通事故防止運動期間ということに限らずですね、横断歩道は歩行者優先、ドライバーの方は横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるときは横断歩道の手前で必ず止まってください、そしてですね、夕暮れ時の早めのライト点灯、ライトはハイビームが原則、ハイビームを活用してですね、歩行者や自転車の早期発見に努めてください、 自転車の方はですね、車両の中身であることを認識していただき、安全確認を徹底してください。どうぞ交通事故防止、交通安全へのご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。またこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。